7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。ユスプカラ副大統領は、アフガニスタンカブールでインドネシアイスラムセンター複合施設における保健医療クリニックの建設の最初の意思を置きました。ユスプカラ副大統領は、インドネシアイスラムセンター複合施設はアッサラムモスクにあると主体します。それは礼拝の場であるだけでなく、また友情の場所です。保健医療クリニックは2016年11月6日カブールでレッドマルスリー外相とサラフディン・ラバニ外相間の調整金協定に基づいてアフガニスタン政府に与えられました。ユスプカラ副大統領は、以前に第2回カブルプロセス会議の開会式に出席し、暴力にさらされた国の平和活動について議論しました。それでは次のニュースです。ウィキペディア複数言語、インドネシアのプロジェクトマネージャーイフォン・クリスティアニは、ガネサプロジェクトコンテストを開始しました。ガネサプロジェクトは2017年9月以来、ウィキペディア・インドネシアとゲート・インスティトゥットで開始され、2月に終わる書き込むコンテストです。このプロジェクトを通じて、ウィキペディア・インドネシアは、すべてのインドネシア人に無料で知識を提供するという使命を持っています。イフォン・クリスティアニは、2月28日水曜日、ジャカルタのゲーテハウスで、ガネサプロジェクトの記者会見で、地元の人々が知識を得ることをより良いにするために、現在ウィキペディアはアチェ、バンジャルマシン、ブキス、ジャワ、マレ、ミナンカボ、テント、スンダ、ゴロンタロの各地の言語など、いくつかの地域言語で利用可能だと説明しました。
The mission to make knowledge free and accessible by everyone.
無料の知識、誰にでもアクセスできるようにする使命は、ウィキペディア・インドネシアだけでなく、我々もまた、インドネシアでは話されている多くの言語があることを実感します。したがって、 ウィキペディアに関するいくつかの質問があります。インドネシア語だけでなく、私たちはアチェ、バンジャル、バンジャルマシン、ブギス、ジャワ、マレ、ミナンカボ、テトン、スンダ、ゴロンタロの各地の言語などのいくつかの地域言語があります。イフォン・クリスティアには最初の記事が掲載された15年後に、すでにウィキペディア・インドネシアに40万件もの記事があり、約1万人の参入者があったと語りました。記事の数に基づいて、現在ウィキペディア・インドネシアは記事の数が最も多く、世界第25位を占めています。エンガルティア・ストルキタ創業大臣は、輸入米は原材料不足のリスクを減らすためのバッファーストックまたは余分な倉庫だと語りました。エンガルティア・ストルキタ大臣は2月27日火曜日、インドラマユの作業訪問で、輸入米が市場に参入しないと確認しました。また農家は輸入米のため収穫が吸収されないことを心配する必要はないと確認しました。エンガルティアスト・ルキタ大臣は、ブロック物流所は既存の条項に従って米と穀物種の収穫を吸収することを約束すると語りました。米の輸入政策により、農家は害を受けず、収穫はまだブロックに吸収されます。エガルティアスト・ルキタ大臣はまた、輸入米は産地や米生成領域に分配されないことを保証するための努力において、それはインドラマユとチルボンへの作業訪問を行いました。エンガルティアスト・ルキタ大臣は、ブロックの倉庫を見通しました。残りの米は、消費者の力の2万1500トンの9万3500トンです。そこは、資格に入るときに満たされます。創業大臣はまた、伝統的な市場を訪れて、基本的なニーズの価格を確認しました。それでは最後のニュースです。モハマド・ナシル研究技術高等教育大臣は、2月28日水曜日、バンテン州の南タングランで、韓国の目標に、科学技術研究センターのビジネスとテクノロジーインキュベーションセンターの生産の天平の最初の輸出を開始しました。モハマド・ナシル大臣は演説で、ビジネスとテクノロジーインキュベーションセンターを通じて、零細中小企業は既存の技術を活用して製品中華価値を高めることができると語りました。モハマド・ナシル大臣はマガノというブランドでテンペの最初の輸出し、7万ドル相当の2つのコンテナがあると述べました。大臣は南タングランと周辺地域の零細中小企業を奨励し、途方もない中華価値を持っているので、科学技術研究センターを利用します。大臣は、得られた製品は、食品医薬品局の検査に合格し、基準を満たし、ハラル認定を取得すると期待しました。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日のコメントは、外国の介入を拒否するです。2005年以来、すべての携帯電話勧誘者は番号を有効にする前に登録を要求されています。しかし、その時点では検証プロセスを伴うことはありません。したがって、ネガティブな目的でユーザーが合意しやすいようにデータを操作することは依然として可能です。偽りのニュース、脅威、テロ活動を詐欺に広めます。これに対応して、政府は2017年10月から2018年2月に再登録します。今回は人口、ID と家族カード番号を含めることでユーザーの検証が行われました。ルディアンタラの情報通信部長官は、2018年2月28日に完了したプリペイドカードの登録期間を延長しないと主張しました。ルディアンタラ大臣は、プリペイド登録期間が終了し、セルラーサービス利用者がカードを登録していない場合、番号は電気通信、事業者の電気通信システムから徐々に削除されると主張しました。一方、情報収信部、郵政情報学部長アマラムリは、プリペイドカードの再登録は、デジタル経済の発展を支援することを目的としていると説明しました。そうすれば、オンライン世界の金融取引はより安全になります。さらに、再登録は詐欺犯罪法律違反から人々を携帯電話や他の電子メディアを通じて保護することを目的としています。ズダナリファクロブラハイム省の人民民主化部長官は、いる通信事業者との協力の検証が犯罪やテロを防ぐことができると述べました。したがって、犯罪者やテロリストは、携帯電話カードの初期登録時に身元確認の勧誘を利用して動作することが多いです。嫌がらせ声優や偽りのニュース配信者とも呼ばれるズダンは、携帯電話事業者による人データの検証が完了したときに操作することは容易ではありません。特定の目的のために合意される可能性のあるデータの機密性について多くの当事者が懸念されています。特に2018年の連邦地方選挙と2019年の大統領選挙と立法です。選挙のために多くの政党が人口データを使って遊ぶだろうと懸念されています。これにより一部の人々は再登録に元気がかかります。政府の社会化のおかげで、最終的に人々は登録して検証しないと起こる影響を理解することができます。セキュリティと経済的利益により、登録と検証は社会にとって論理的な選択となります。個人データの不正使用に関するニュースを飲み込むだけではなく、より積極的な思考であり、人々がより成熟し、遠く離れて考えることを証明します。リスナーの皆さん、コメントの時間を終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初に1919年3月1日の動きについてです。3月1日の運動やマンデーデモンストレーション、
そしてサミル運動は日本の占領からの独立のための朝鮮民族の初期の動きだった。この運動は1919年3月1日に全国の数百万人の韓国人が平和的に実演した時に行われました。この動きでは約7000人が日本の警察と兵士によって殺された結果死亡しました。次に1949年3月1日にジョクジャカルタで一般攻撃についてです。1948年12月のオランダ軍侵攻にの約1ヶ月後、インドネシア軍はジョクジャカルタを占領したオランダ軍に対する反撃戦略を策定し始めました。攻撃は電話を切ったり鉄道を傷つけたり、オランダの護衛隊を攻撃したり、他の制服を敷いたりして始まりました。オランダ軍が賛成するとインドネシア軍が攻撃します。正確に午前6時にジョクジャカルタ全域で攻撃が開始されました。この攻撃はスリランカの特殊部隊救助部隊9のジョクジャカルタ特別地域主席の承認を受けています。インドネシア軍はジョクジャカルタが約6時間を征服しました。1949年3月1日の一般攻撃は国連安全保障理事会でインドネシア側に大きな影響を与えました。この攻撃は存在の証拠であり、国連安全保障理事会の交渉におけるインドネシアの交渉の地位を強化し、オランダが告知したようにインドネシア軍が破壊されないという国際的な世界にもを開きます。この勝利は他地域のインドネシア軍のゲリラ勢力の士気や戦闘精神を高めることにも成功しました。ゲリラは戦争の規定に公式に拘束されていない戦いの方法です。通常は秘密に、そして突然に行われます。最後に2002年3月1日のアナコンダ運営開始についてです。アナコンダ運営は2002年3月1日に始まったアメリカの大規模なアフガニスタン侵攻です。アメリカ軍といくつかの同盟国はアルカイダとタリバンの軍を破壊しようとしています。創業はシャーヒコッタニおよび南東のゾルマットのアルマ山脈で行われました。アメリカ戦争の最初の大規模戦闘でした。これは多数のアメリカ在来の空軍を含むアフガニスタンで初めての作戦です。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日はタリサヤンクジラサメを増やすことについてお伝えします。
インドネシア語のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
東カリマンタン州のベラウ地区のタリサヤン海域に生息するクジラサメが増加しています。3年以内にその数を増加させることが重要です。これは最近 インドネシアの世界自然保護基金やインドネシアのクジラサメの研究チームのメンバーマハルディカが語ったものです。彼は今年の初めにここ数年の間に新しい個体が生まれたためタリサヤの海域でクジラサメに関する研究を行ってきたことを説明しました。マハルディカはこれが2回目の研究だと語りました。まず2019年にクジラサメの数は約36頭と推定され、2018年の第2回目の調査では51頭と推定されます。彼はサイズに関して言えば既存のクジラサメは38メートルの大きさで2019に大別されると語りました。一方大人のサイズは18メートルです。マハルディカはまた研究によるとタリサヤのクジラサメは移動せずそこに定着して繁殖しています。クジラサメはデラワンとでも見られます。またマハルディカは既存のクジラサメの発生状況を見るために7ヶ月先に研究を再開すると述べました。近い将来クジラサメと正しく接するためのルールを公開する予定です。現場調査の結果まだクジラサメと接する方法を理解していない人がたくさんいます。マハルディカはこれは良い観光の機会になりますが適切なルールに従うためには再検討しなければならないと述べました。ルールを守らなければ観光客やクジラサメを危険にさらす可能性があります。一方ベラウの文化観光局マッパシクラ局長はタリサヤ海域でのクジラサメの繁殖はベラウの観光開発にとって大きな資本であると述べました。彼はまたすべての観光事業者にこの機会を利用して観光セクターを改善するよう呼びかけています。また彼は周囲の海洋地帯を守りクジラサメを保護できるよう共同体を招きます。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日は西スラブシ州のタンチュンバビアビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、北マムジュは西スラウシ州の地区の一つです。地区の州都はパサンカユにあります。その場所は西スラウシ州の首都マムジュから276km にあります。北マムジュ県の県境はマカサル海峡と接しています。それでこの地区は様々な美しいビーチがあります。それらの一つはタンジュンバビアビーチです。
リスナーの皆さん、観光地タンジョンバビアビーチはパサンカユクにあります。距離は北マムジュの首都地区から約 2km です。タンジョンバビアビーチは北マムジュ州のリジェンチで主要な観光地の一つです。この場所は国内外の観光客が最も頻繁に訪れます。パサンカユの市内中心部からはタンジョンバビアビーチへ車またはモーターを利用できます。この観光名所に到着するとすぐに 3km もの海岸線を持つビーチの美しさを楽しむことができます。リスナーの皆さん、タンジョンバビアビーチには青い海があります。このビーチでは高波は2メートルに達することができます。ここでは釣りをしたりボートに乗ったりウォータースポーツをすることができます。さらにあなたも泳ぐことができます。このビーチの活動に飽きたらガゼボで休息することができます。リスナーの皆さん、タンジョンバビアビーチは美しく美しいビーチの魅力を提供するだけではありません。この海洋観光エリアにはジーパーのようなマンダルの伝統的な料理もあります。この典型的な食べ物はすりおろしたココナッツと混ぜられたおろしたキャサバから作られます。ジーパーは温かく新鮮な焼き魚で漁師に捕らえられます。さらに典型的な料理ジェパマタは特別なストーブで調理された新鮮なグリル魚の作り方を直接見ることもできます。リスナーの皆さん、これでプソナインドネシアの時間を終わります。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日はフェスティバルプソナタンボラ2018年をご紹介します。タンボラは西ヌサテンガラスのスンバワ島にある活発な聖書火山です。かつてこの山は1815年4月12日激しい爆発を通して世界を震撼させました。この年は夏内投資として記憶され、19世紀の最悪の飢饉が生じました。また噴火はタンボラ豊かな景色を作ります。インドネシアの最大の学校はそこにあります。クレーターの幅は7キロあり、クレーターの深さは800メートルです。そのピークから砂浜の拡大な広がり、クレーターとその周辺、そして広がる青い海とサトンダ島の景色が同時に目にすることができます。美しい景色は多くの観光客をそこに訪問させます。タンボラを訪れる観光客の数を増やすスンバワ島の噴火、スンバワ島のドンプ地区の記念日を記念するために今年 2018年4月9日から11日まで行われる西ヌサテンガラ州のドンプ地区でフェスティバル・パッソナ・タンボラ2018を開催します。リスナーの皆さん、2月22日木曜日、観光省を支援する観光協会を通じて西ヌサテンガラ州政府はフェスティバル・パッソナ・タンボラ2018を開始しました。それはシリーズの一部である16の活動があります。例えば4月1日文化パレード、4月2日から7日までタンボラの文化と魅力写真展、4月4日魚を食べることを愛する、4月5日宿業的文化エコ、4月6日ガハカウィリ、4月7日料理フェスティバル、4月4日から7日まで320キロのタンボラチャレンジ、マンタルフェスティバル、チェララップ式典、4月10日から11日までタンボラトモロコシとコーヒーフェスティバル、4月10日バイクチュア、4月10日から11日まで人民エンターテイメント、チュリ競技、アドベンチャートリエル、サンゴ移植、そして4月11日ドロジャガでフェスティバル・パッソナ・タンボラのフィークなどです。一連の活動はスンバワ島にある5つの地区都市で実施されました。リスナーの皆さん、タンボラフェスティバル2018は1819年のタンボラ産の文化の200年に維持する、2015年に初めての4年目に入りました。この第1回活動はジョコウィドド大統領と夫人イリアナ・ジョコウィドドが出席しました。観光省の開発首都海外マーケティンググデ・ピータナ副会長によると、今年の第4回に入りフェスティバル・パッソナ・タンボラはフェスティバル・パッソナ・バウニャレ、ブラン・パッソナ・ロンボク・スンバワ、そしてフェスティバル・パッソナ・モヨと一緒に全国観光イベントの100カレンダーに入っているということです。リスナーの皆さん、これでワーナーワーニーを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ歌手ヌルアフニオクタフィアをご紹介します。それでは皆さん、まずはヌルアフニオクタフィアの曲「Bila Kau Seorang Diri」を聴いてください。
Walau kasih
Bila kau seorang diri no kyoku wa, Nur Afni Octavio otaimasu. Nur Afni Octavio wa 1970 nendai kara 1980 nendai hajime ni kakete ninki no josei popu kashu desu. Kanojo no hitto kyoku no hitotsu wa Bila kau seorang diri desu. Kono uta wa Indonesia no topu songwriter no Rinto Harahap niyotte sakusei saremashita. Kono kyoku no kashi wa romantikku desu. Kono uta wa kodoku na koibito no kanjo no monogatari o tsutaimasu. Nur Afni Octavio wa kashu no hoka ni mo chouyu desu. Engi ni okeru kare no senmon chishiki wa kare ga shuen shitteiru kazu oku no eiga o tsujite shimesareteimasu. Tatoeba Butet Bernafas dalam Cinta, Pulau Cinta to Remaja Idaman nado desu. Rusuna no minasang, tsugi no kyoku desu. Tsugi no kyoku wa Nur Afni Octavio no Ibu o kiite kudasai.
Terima kasih.
Nur Afni Octavia 1976 neng ni bintang radio dan televisi no serekushong o tsutome kyariya o hajime mashita. Main champion ninaru koto wa seiko shinakatta ga sono toki kanojo no shutsuen wa shinsa-in o hikitsuke saiko no performer toshite taitoru o kakutoku shimashita. Sono ato Indonesia no oku no rekodo kaisha ga kanojo to keiyaku o musunde imasu. Indonesia のレコード会社に入社し、1978年に「空チンタ」というタイトルの最初のアルバムをリリースしました。1980年代から1990年代初めまでに彼女は定期的にレコードアルバムを制作しました。それでは皆さん最後に、ヌル・アフニ・オクタフィアの2曲チンチンカナガンとスナンドンドアを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram のボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。